ヨハネ10章10節11節ですけど、イエス様が、どうなったのがクリスマスのお祝いですか？生まれたよね。生まれてくれたのがクリスマスのお祝い。じゃあイエス様っていつからおるんですか？じゃん。クリスマスの日から？
最初から。
違う、最初から。そうですね、もう人類の歴史が始まる最初から、何もなかった時から神イエス様が、おってくれたっていうねことですね。これ結構重要ポイントなんで、なんでかっていうと、イエス様は神様なんですよ。これを絶対忘れんでほしいし、忘れたくないなって。イエス様は神様です、ね、イエス様はただのいいおいちゃんじゃ なかった。イエス様はただいいことを教えてくれた人じゃなかった。イエス様はなんかすごいことができる超能力を持った人じゃなかった、ね、イエス様は死んだけど復活したなんか奇跡の人だけではなかった。イエス様は何かっていうと神様なんですね。 100% 神様であると同時に 100% 人間でもあるっていう、この普通は無理なことね、インパッシブルなことがイエス・キリストにあっては起こったっていうことです。これめちゃくちゃ大事です。そう、ありえないね、不可能ね。でイエス様が生まれてくれたよっていうことがクリスマスのお祝い。まだクリスマスのお祝いして1日しか経ってないですね。クリスマス昨日ですからね皆さん、一昨日じゃないですよ。24日になったらみんなメリークリスマスって言ってきてくれて、おお、みんななんか時差1日早いなとか思いながら自分も言いましたけど、でもね25日ってまあなってますね、お祝いの日はね。でそれが終わったら日本ではもう次の日からクリスマスの飾りが全部引っ込められて、今度は正月の飾りに変わります。門松が出てきますね。でそんな風に日本の社会で暮らしてると、なんかクリスマスもいろんな行事がある中のただの一つみたいに思うかもしれないです。でも本当はそうじゃない。クリスマスはいつも会ってます。毎日起こってます。イエス・キリストが神様なのに人間の姿になって俺たちのとこ来てくれたっていう事実が変わらないから。そしてイエス様は一回生きて一回死んで終わりじゃなくて、もう一回生きてるでしょ。ちゅうことはそれから死んでないわけよ、ね、だから何千年経とうがイエス様が生きてるっていう事実が変わらない。だから俺たちはクリスマスをお祝いする。もしそうじゃなかったら普通の赤ちゃんの誕生祝いと何も変わらん、ね、でその赤ちゃんももし普通の赤ちゃんなんだったら、いつかは年を取っていつかは死んでしまうっていう運命にある。でもイエス・キリストは違うやんっていう、だから俺らお祝いするよ、ね、これを絶対覚えていきたいなって思いました。でもう一つ今日ねみんなとシェアしたかったのが、イエス様が生まれた時に最初にそのニュースを受け取ったのは誰やったかってこと。誰やった、みんな覚えてる？羊飼いよね。羊飼いでしたね。どげんもこげんも見た人覚えてますか？羊飼いどんな人やったか覚えてる？私わかりやすそうなよね。そう、花とカイとタックンやったよね。で、羊飼いやってましたね。見てない人ぜひチェックしてみてくださいね。で羊飼いのところに最初の知らせが来ましたよ。でこの羊飼いっていうのが結構ねキーワードなんですよ、実は聖書の中で。で最初にイエス様の生まれたニュースを受け取ったのも羊飼いで、羊飼いってどんな人か、当時だったら羊飼いっていうのはみんなからへえ、羊飼いかこいつはって言われるぐらいに結構見下されてる、そういう職業やった。それから、お金もあんまり持ってなかった、ね、雇われて羊の世話をするわけやから誰も嬉しくそんな仕事しようと思わんわけよね。今だったらかっこいいと思う人もね、動物のそばでいつも好きなね動物モコモコで可愛いしとかね思っていい仕事って思うかもしれんけど、当時はそんなんじゃなかったんですよ。でもっと言うなら羊っていうのは当時は財産やったよね、財産ね。だからその財産を管理するっていうことはもっとめちゃくちゃ責任重大やし、かなりやばい仕事。そしてその財産にちょっとでも傷がついたらもう大変でしょ。だって言ってみりゃ俺らのさ、あの金の延べ棒いっぱい持ってる人がよ、この金の延べ棒ちゃんと誰も取っていかんように見とってねって言われて任されるみたいな感じよね。 で俺がずっと見ときゃよかったけど、ちょっと眠くなってふーって寝とった間に一本だけ誰か持っていった。でそれ俺気づかんで、あ今日も大丈夫、何もなかったなと思って、ご主人に、あの今日もご主人様何も なかったっすよとか言って、ご主人様数えたら一本ない。やば、ひょっとしたら俺の首が飛ぶかもしれない。本当にそれぐらいやばい。だって金の延べ棒一本って何ぼする？めちゃくちゃ高いよね。でそんな風に羊飼いっていうのはドキドキの仕事だったよね。誰がいつ取り来るか分からん、ね、ひょっとしたら人かもしれんし動物かもしれん、狼が来たりとかね、やばいな。そういう仕事だったんですよ。でましてやみんなからバカにされとったような仕事でも、そういう人たちに最初にイエス・キリスト生まれたよ、救い主が生まれたんよっていうニュースが届けられたって。そして今日の聖書のところ、イエス・キリストがなんて言うとる、イエス様なんとですよ、自分が良い羊飼いなんですよって。えー、なんそれ、これ偶然、イエス様たまたま気分がなんか羊飼いっぽい気分やったけど、この時羊飼いって言ったと思う、みんなどう？そうだかね、多分違うよね。イエス様は自分が何のためにこの地球上にやってきて、何のためにあの赤ちゃんになって生まれて、何のために今地球上におるんかっていうことをちゃんと分かっとったよね。だからイエス様は自分の立場を何に例えるかなって言った時に、あ、羊飼いやんっていうふうに決めたわけよね。イエス様はどうやった？イエス様はね、本当は大金持ちのはずやった。誰よりも大金持ちのはずやった。だって神様なんやけん。この世界のもの全部持ったわけやろ。ね？これ神様よ。なのに、何も持ってない人間になって生まれてきてくれた。これ、あの貧しい羊飼いと同じですよ。そして、大事なものの番をするためにやってきた。大事なものって何？羊飼いにとっては羊が大事なものよね。でもイエス様にとって大事なものって何なのかっていうと、神様の作った人間一人一人ですよ。人間一人一人が大事。そしてみんなこの人間一人一人がね、滅びることなく永遠の命を得るようにっていうために来てくれたやろ。これも羊飼いと一緒やね。ね。そして羊飼いっていう仕事はさっき言いました、みんなからちょっとバカにされて、なんかこいつ羊飼いかっていうように言われていたっていう話をさっきしたんだけど、イエス様もこの世の中にやってきて、地球上にやってきた時にみんなから、うおーイエス様すげーっていつも拍手ばっかりもらったかっていうと、どうやった？そうでもなかったよね。結構イエス様もひどい目にあったよね。それからイエス様のやることいちいちいちいち文句つけて、なんかこいつってね、いっちゃもんつけてくる人たちもいたわけですよ。そして最後はどうなったかって言ったら、イエスキリストはどうなってしまった？最後はみんなからバカにされてどうなった？
十字架
にかけられたよ。十字架って死刑の道具やけんね。つまりイエス様はみんながこんなやつは死刑にせえ、みんなから死刑よ死刑死刑死刑って言われて死刑にされたって。神様がよ。ね。でも、イエス様はそうなる道を選んでくれたやろ。これも、羊飼いと一緒ですよ。みんなからバカにされる、みんなから、ね、こいつって、鼻つままれるような、そういう生き方を選んでくれたよって。だから、イエス様生まれたの何のためって言った時に、羊飼いになるためですよって。誰の羊飼いって、俺たち人間を羊に例えたよね。で、そのことを、まさに俺たちはこの間ものすごくお祝いしました、ね、で今さっきも言ったけど、クリスマスはその日で終わりじゃない、ね、そうじゃなくて毎日イエス様と一緒に生きていく限り、毎日クリスマスみたいなもんよね。もちろんツリー出したりとかそんなせんかもしれない。でもそんなせんでもいいやん。別に心の中は毎日クリスマスやったら、心の中が毎日あの天使が言ったように、ね、神様には天で栄光があるように、そして地上では神様の心にかなう人に平和があるようにって言ってくれた、あの生き方ができれば、それは毎日クリスマスって言ってもいいんですよ。わかる？だから俺たちイエス様を思うときに、あ、俺たち羊と同じで、もうどこ行っていいかもわからんし、何をしたらいいかも、草がどこにあるかもわからんし、これどうやって行って生きていっていいかも全然わからん、そういう俺たちのためにイエス様来てくれたんや。貧しい世界、貧しい人になるために来てくれた。そして大変に大事なものを預かるために来てくれた。そして最後はみんなからバカにされて捨てられるような、そんなことのためにわざわざ来てくれたんやん。これすげえち。だけど俺たちが少々どんな目にあっても、あ、 もう全然イエス様に比べたらなんちゅうことないやんって本気で言えるようになったっていうね。でもちろんイエス様は俺たちの、神様に背く性質を全部ねクリアにしてくれるために来てくれた、許すために来てくれた、そしてまた今度は新しい生き方をして永遠に生きる命を与えるために来てくれたよって、これもちろんそうだよね。だからイエス様は羊飼いで、羊飼いに頼らなければ羊が死んでしまうのと同じように、俺たちも毎日イエス様に、イエス様今日はどんなメッセージ用意してくれとんですかって言って、イエス様から聞いていく生き方をねしていかないといけない。そしてイエス様に頼る生き方ね、何があっても変わらないイエス様についていく生き方ね、イエス様について生きおけばよ、もうどんなに天気が悪かろうが、どんなに周りに青草が見えなかろうがね、もうどうでもいい、とにかくイエス様だけ見とけば大丈夫、ね、この生き方をこれからもしていきたい。特に2021年もうすぐ始まります。その時にどうやって生きていくん、みんないろんな計画あると思う。今年はこんなことしたいな、あんなとこ行ってみたいな、こんな人に会ってみたいなとか、いろいろあるかもしれん。でも一番変わらんで一番大事なこと何なんかって言ったら、今年もイエス様についていくよ、ね、そういう生き方をする、そんな決意ができたらいいなって思います。そして俺たち嬉しいことに仲間がおるやんね、家族がおるやん、イエス様に つながる家族がさ、でこのみんなでお互い励ましながら、そしてちょっとね、あどこが道がようわからなくなったわっていう人がおっても、お互いみんなで声かけ合いながらね、こっちばい、ほらイエス様あっち行きようばい、一緒行こうやって言える、そんな仲間がおることね、これも感謝しながら新しい年も、歩いていけたらいいなと思います。今年がもうすぐ終わるにあたって、やっぱり俺たちはね、大変やったね、今年もいろいろあったよね、今年本当に大変やったねって言うんじゃなくて、もちろんそれもあったんですよ、あったんだけど、でもやっぱりイエス様はすごいよね、やっぱりイエス様には感謝よね、イエス様とおったら平安があるよね、イエス様と生きとったら喜びがあるよね、そこに戻ってきてまたそこから出ていく、この年の変わり目になったらいいなって思いました。みんながシェアしてくれた今年の感謝、今年の喜び、ね、イエス様も喜んで聞いてくれと、もうそしてイエス様は来年もね、もっともっとみんなにあっと驚くような感謝とそして喜びの出来事を用意してくれようとしてますよ絶対。そしてイエス様は俺たちに何があっても平安を用意してくれます。一緒におってくれれば絶対平安、これは変わらないね。なので新しい1年もそんな気持ちで歩いていきたいと思います。じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日2020年の一番最後の、BFF です。今日こうやってみんなと集まって、みんなそれぞれの口から今年1年嬉しかったこと、良かったこと、感謝したいことシェアしてもらいました。みんな言い方や表現はいろいろ違うけど、本当に一つ一つ、今年良かったな、ありがたかったなと思うことをシェアすることができてありがとうございます。イエス様は俺たちの救い主です。イエス様がいてくれればどんなことからも救われます。まず俺たちを自分ではどうしようもできない罪から救ってくれたからです。そしてイエス様は俺たちの主です、ご主人様です。ご主人様が一緒にいてくれれば、そのご主人様の声を聞いて俺たちはついていく、その通りする、これこそがご主人、そして俺たちが主イエス様っていうその意味です。来年もイエス様俺たちの救い主で、また俺たちの主でいてください。あ、俺たちがそうできるように助けてください。他のいろんな声が耳を奪い、他のいろんな情報が目を奪っていくときに、いや違うよ、お前の救い主は私ですよ、主は私ですよってイエス様思い出させてください。本当に騒がしくて本当に不安定な世の中になってきています。でも一切変わらずに安定している、そしていつもどんな嵐の中でも静かでいてくれるのはイエス様以外にはありません。そのイエス様にこれからもついていきます、頼っていきます、全てをかけて生きていきたいと思います。イエス様どうか俺たちを導いてください。この1年心から感謝して、全ての栄光をイエス様に捧げながら、本当に心からこの祈りをイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございます。アメン。